ハレルヤ。すべてを捧げ尽くしてくださった主の皆を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はテモテへの手紙第1、テモテへの手紙第1、6章1節から12節までです。テモテへの手紙第1、6章1節から12節、新改訳2017でお読みいたします。前にも投影されますので、また週報の見開きのページ右側にも書いてありますのでご参照ください。テモテへの手紙第1、6章1節から12節。奴隷として首輝きの下にある人は皆自分の主人をあらゆる面で尊敬に値する人と思わなければなりません。神の皆と教えが悪く言われないようにするためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからといって軽んじることなく、むしろますますよく仕えなさい。その良い行いから益を受けるのは信者であり愛されている人なのですから。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるなら、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのです。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。アーメン。伝道者パウロはその生涯において多くの手紙を書き記し、それらは新約聖書の中に収められていますが、今日のテキストであるテモテへの手紙第1と第2、それからテトスへの手紙、この3つを合わせて牧会書簡と呼びます。パウロは自分の弟子であるテモテやテトスが牧会の働きをするにあたって実際的な注意やアドバイスを記した手紙を送り、彼らを指導し、また励ましたのです。今日の箇所ではパウロはまず論争を追い求める偽教師たち、また金銭を追い求める者たちの誤りを指摘し、その後神の人よとテモテに呼びかけ、真に追い求めるものは何か、それを示し、そして永遠の命を獲得しなさいと命じています。 ではそのさらに詳しい内容について共に見ていきたいと思います。最初に一番目のポイント、経験を利得の手段とする者たちについてです。3節に、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えに同意しない者がいるならとありますが、当時そのようないわゆる偽教師が人々を惑わし、さまざまな問題を引き起こしていたのです。同じ第一テモテの1章3節4節には、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と経図に心を寄せたりしないように命じなさいとあり、また同じ第一テモテ4章2節3節には、それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりしますとあります。聖書は、神様はもちろん結婚することを禁じたりしません。また断食は別として、食物を断つことも強制しません。そのようなこの聖書の教えとは違うことを人々に要求する彼らは、6章4節、高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっていたのです。自分たちだけが正しいと高ぶり、神の言葉をへり下って聞こうとしない、その偽教師たちは、神様が私たちに示してくださっている霊的な真理を全く理解できていませんでした。そんな彼らが何よりも追い求めていたのは、論争で相手に勝つことです。さまざまな言葉で自分の考えを主張し、まくし立てて、相手がそれに言いまかされて反論できなくなるときに、彼らは言いようもない快感を勝ち誇ったというその思いを得るのです。それが彼らにとってのいわば生きがいであり、それはまさに病的な状態であったのです。また4節の後半にはこう書かれています。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じます。神様の言葉をねじ曲げて捉え、肉の思いに支配されていた偽教師たちの中に、そのような争いや反目が絶えず起こるということは、まあ、当然のことでした。続く五節には、これらは知性が腐って真理を失い、経験を利得の手段と考える者たちの間に生じるのですとあります。偽教師たちの知性はもう腐っていて、もうまともに機能せず、真理の光も失われ、彼らは闇の中を歩んでいたのです。そして彼らは自らを上辺だけは信仰深いように見せかけて、お金を取って人々にその自分たちの教えを教えるということを利得の手段、つまり金儲けの道だと考えていたのです。パウロは続けます。6節、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが 大きな利益を得る道です。興味深いことに、ここで大きな利益を得る道と訳されている言語は、前の5節にある利得の手段と訳されている言葉と同じです。明らかにここでパウロは偽教師たちの在り方と比較対照するようにして、大きな利益、つまり神様の豊かな祝福に預かる道を示しているのです。満ち足りる心、それは物やお金、あるいは地位や名誉といったこの世のものではなく、神様がくださる愛、恵み、慈しみ、それらのものに感謝する心です。では敬虔とは何でしょうか。その字の通り、神を敬い、また慎むことですが、それは信仰深い、あるいは霊的であるということです。いずれにしても問われるのはその心です。偽教師たちのようにではなく、神様の前にへりくだり、すべてを主に明け渡し、肉によってではなく御霊によって歩む、神の言葉に徹底的に聞き従う、そのような砕かれた心、あり方です。そのようなものこそが神様の豊かな祝福に預かることができるのです。第二のポイント、金銭を追い求める者たちについて見ていきます。9節に移ります。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。パウロはここでお金という、私たちにとって大きな誘惑となるものを取り上げています。しかしここで注意しなければならないのは、パウロはお金そのものが悪いと言っていない、その存在自体を否定してはいないということです。実際お金がなかったら、誰かから寄付してもらわなければ私たちは生活することができません。お金がなければ食べることも、また何かを着ることも、買うことができないからです。次の10節では、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですとあります。パウロはお金を得ることにもう心が占領されている、縛られている、何よりもお金を求める、お金が欲しい、お金を愛する、そのようなものであってはいけない、そういう人たちは愚かで有害な多くの欲望に陥っており、そのままでは滅びと破滅に沈んでしまうのだと警告しているのです。さて、そのパウロの言葉を聞いて読んでどう感じるでしょうか。別に金持ちになりたいとは思わないし、金銭を決して愛してもいないし、その言葉は自分にはあまり関係がないかなと考 考えるでしょうか。しかしこのお金の魅力あるいはお金の誘惑は私たちが思っている以上に大きなものです。私たちはわずかな額のお金をもらっただけでもなんか嬉しくなりますし、逆にわずかな額のお金も落としたり失ったりするときはとても悔しい気持ちになるのです。先週10月1日から消費税が 10% にアップしました。ご存知のように今回キャッシュレス決済によるポイント還元制度が導入されています。来年の6月まではカードやスマートフォンなどで決済をしますと購入価格の 2% あるいは 5% のポイントを受け取ることができます。私もこれまでスーパーで買い物をするときは小銭で現金で支払っていましたが、それを知って10月1日以降は数百円の買い物であっても必ずカードで支払うようにしています。アーメンでしょうか。まあポイントといってもそのような数百円の額では大したまあことには量にはならないと思いますが、やはり人はポイントを 1% でも多くもらおうとしますし、実際このポイントの点数が書かれているレシートを見ますとなんか随分と得した気分になるのです。旧約聖書マラキ書3章8節にはこのように書かれています。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。またレビ記27章30節には、地の十分の一は地の産物であれ木の実であれすべて主のものである、それは主の聖なるものであるとあります。マラキは人が私たちが得る産物お金の十分の一はもともとは主のものであって、それを主にお捧げしないとしたら、いや返さないとしたらそれは盗むことになるのだと言っているのです。さらにマラキ書3章10節ではこのように書かれています。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよ、万軍の主は言われる、私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。十分の一を捧げる者には天の窓が開かれ、あふれるばかりの祝福が注がれる。それが本当に起こるかどうか実際に試してみよう。主はそのように預言者マラキを通して民に告げられたのです。そしてその言葉は今も私たち一人一人に語られているのです。第一テモテ6章10節後半、ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。私たちは金持ちになろうとしてはいないかもしれません。しかし主の前にお金を惜しむ思いがもしあるならば、それは主に喜ばれるものではないのです。 そして主が与えようとしておられる溢れるばかりの祝福を逃すこととなってしまうのです。私たちはこの十一献金、これは決してセアキリスト教会が決めたルールではありません。神様が御言葉を通して、預言者を通して全ての人に命じてチャレンジしておられることなのです。この十一献金においても主の前に、その主の前に忠実なもの、また敬虔なものでありたいと思います。では3番目のポイントに移ります。永遠の命を獲得しなさい。11節に移ります。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさい。パウロはここで神の人よとテモテに呼びかけています。神の人、すなわち神に愛され、神にあがなわれ、神の所有とされたテモテが、それまで述べてきた敬虔を利得の手段とする偽教師たちや、また金銭を追い求める者たちから悪い影響を受けることがないように、むしろ義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めるようにと命じているのです。ここで追い求めなさいとあります。新改訳2版3版をお持ちの方は熱心に求めなさいと訳されていると思いますが、言語を見ますとそのもともとの意味は後を追う、追いかけるであって、確かに追い求めるようにとパウロは命じているのです。そしてそれは私たちが後を追うべきモデル、模範が存在するということをも示唆しています。ではそれは誰なのでしょうか。それは2000年前に人となってこの地上に来られた神の御子イエス・キリストです。主イエスは悪に満ちたこの世にあって正しいこと、正義を貫かれました。父なる神への全く信頼のうちに歩まれました。また虐げられた者、病人や罪人に対して愛の心、柔和な態度を持って関わりを積極的に持たれました。さらに主イエスは罪の裁きを受けるべき私たちの身代わりとなって十字架にかかり、とてつもない痛みと苦しみを、肉体の痛み苦しみだけではない、神から見捨てられるというその魂の痛みと苦しみを味わわれ、耐え忍ばれたのです。そのイエス様こそ義と敬虔と信仰、愛と忍耐と柔和に満ちたお方であって、私たちの先を歩まれ、私についてきなさいと私たちに促しておられるのです。そのイエス様こそ私たちの信仰の創始者であり、また完成者であって、私たちは そのイエス様から目を離さないで、しっかりとついていくこと、従っていくことが求められているのです。次の12節前半にはこうあります。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。それが私たちが到達すべき最終目的地、ゴールなのです。前の11節に、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいとありますが、それらは言ってみれば目標です。その一つ一つを真実に追い求め、すでに先を歩まれているキリストの後を追ってたどって、キリストの在り方を見習って歩み続けるときに、私たちはそのゴールに到達することができるのです。神様が与えてくださる永遠の命を獲得することができるのです。ところで、その永遠の命を獲得しなさいというパウロの言葉に何か引っかかりを感じないでしょうか。永遠の命は、私たちが主イエスを信じて救われた時にすでに与えられたのではなかったのか。それを獲得しなさいとはどういうことなのか。なぜそうしなければならないのか。確かに御言葉はこう言っています。ヨハネの福音書3章36節、御子を信じる者は永遠の命を持っている。しかし別の箇所ではこのようにも書かれています。ヨハネの福音書12章25節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。さらにローマ人への手紙6章22節ではこうあります。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。永遠の命に至る、永遠の命に行き着く、それらの言葉表現から教えられることは、私たちに確かに与えられているこの永遠の命は、実はいわば仮のものであって、それをしっかりと持ち続けなければならない、それを確実なものとする必要があるということです。主イエスを信じて自らの救い主として受け入れるなら、神様はキリストにある永遠の命を与えてくださいます。確かに私たちは永遠の命を持つものとされるのです。しかしそれを奪おうとする存在があるということを、私たちは決して忘れてはなりません。その存在とは、神に敵対するサタン、敵対するものサタンです。サタンは私たちが持っている永遠の命を奪い取ろうとして、さまざまな誘惑と攻撃を仕掛けてくるのです。パウロの言葉をもう一度見てみましょう。12節、信仰の戦いを立派に戦い、 永遠の命を獲得しなさい。私たちはこの信仰の戦いを立派に戦う必要があるのです。昨晩このメッセージの準備をしながら、ラグビーの試合をテレビでちらちらと見ていました。決して弱くはない相手のチームに対して、日本のチームは実に立派に戦っていました。リードしても守りに入ることなく積極的に攻め込んでいく、ピンチの時も我慢して忍耐を持って、そして果敢にタックルして相手の攻撃を一つ一つ潰していく、当たり前のようですが、そのようにやるべきことをしっかりとやり抜く、それが立派に戦うということです。そしてその積み重ねが勝利へとつながるのです。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。スポーツの戦いであれば、試合が終われば、敵も味方もありません。しかし信仰の戦い、この霊の戦いは兵士たちの戦いと同じように、やるかやられるかの命がけの戦いです。しかし私たちは恐れる必要はありません。なぜなら、私たちの戦いの相手であるサタンに対してイエス・キリストはすでに勝利されたからです。十字架で死なれ、墓からよみがえられ、主は死と悪魔にすでに勝利されたからです。そして私たちの戦いは武器を持たない丸腰の戦いではない。神の武具をしっかりと身につけ、キリストの力によって強められ、御霊の助けと導きのうちに戦う勝利の戦いなのです。今日見てきたように、私たちの信仰の歩みのゴール、それは永遠の命を獲得することです。そしてそれには信仰の戦いを立派に戦い抜くことが必要なのです。すでに神様から与えられている永遠の命を必要にしつこくタックルしてくるサタンに奪われないように、しっかりと持って抱えてゴールに向かって走り抜くのです。そしてパウロはテモテに対するこの手紙において、そのための具体的な目標として、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和、それらを追い求めなさいと命じているのです。キリストを追い求めなさいと暗に示しているのです。私たちは自分の力、肉の頑張りによって永遠の命を獲得するのではありません。キリストを追い求める、キリストの足跡に一歩一歩従い続けることによって、やがてゴールに到達し、仮ではなく確かな確定した永遠の命を主からいただくことができるのです。最後にパウロの言葉を読んで終わります。同じテモテへの手紙第24章7節8節です。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に 授けてくださいます。義の栄冠とは永遠の命に他なりません。パウロはその手紙を書いて間もなくローマで斬首により処刑されたと言われています。彼にとっての地上の歩みはその後に続く永遠の歩みのごく一部でしかありません。そしてそれは私たちにとっても同じなのです。この世のものに心を寄せるのではなくて、その永遠を思う心を持って主イエスから目を離さず、主イエスの後をしっかりと追って歩み続けていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、感謝します。私たちにキリストにある永遠の命を与えてくださってありがとうございます。しかしそれはまだ仮のものであって、それを奪おうとする悪しき者がいますから、信仰の戦いを立派に戦い永遠の命を獲得しなさいと今日あなたが語ってくださった通り、その戦いを最後まで戦い抜くことができるように、ゴールに到達することができるように、永遠の命をしっかりと持ち続け確かなものとすることができるように、どうか助けてください。またこの世のものに心寄せることなく、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求め、イエス様ご自身を追い求めるものとなるように、先に歩んでくださっているイエス様にしっかりと目を留め従い続けるものとさせてください。主よ、あなたが私たちのすべての必要をご存知であられ、それを満たし天の窓を開いて溢れるばかりに祝福を注いでくださることを先取り感謝いたします。主が御言葉を持って私たちに語り、またチャレンジを与え、そしてその道をまっすぐに歩ませてくださることを感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。